9月12日12って言いにくいですね。12日、はい、今ですね舞妓にいます。久々の顔を見ての収録になりますね。年に1回の東京スタイリッシュスポーツマネージャー会議っていうのが今行われていましてですね、 TSS マネージャーと呼ばれるなかなかレアな人たちがですね、雨の舞妓に集まってディスクじゃなくてバーベキューをしてます、はい。そんな会が行われている中で、今後のディスク界どうしようか我々がっていう話をしてる会になるのかならないのか、そんな話をお送りしたいと思います。それよりもですね、皆さんのコメント待ってます。よろしくお願いします。最近オープニングが長いと強いティーに怒られるので、この辺で。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツマネージャーの杉渕です。
はい、肉を食べてます、どうぞ
はい、肉を食べてるマネージャーの岸智之です。
はい、この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。バレますね。
バレますね。
今何やるかね。
いや、マネージャー会議ですから。
ノールです。
本当に。
そうですね。
本当にね、マネージャー会議なんですよ。
はい。
今日はあの舞妓に来て、うん、舞妓で投げて、
はい、
今後の東京スタイリッシュスポーツ、最近コメントをいただけないラジオも含めて、我々どうやって、生活の糧を築こうかと。
おっと。は
い、いう話をしようかっていうことで、
はい、
ここに、今 TSS マネージャーと呼ばれる人がですね、私とつゆてぃとですね、皆さんご存知の、岸さんとですね、アマに帰りたいってぼやいている杉内くんの4人でですね、いやいやいや、
私あのプロオープンで生きていく覚悟を決めましたけれども
会議をしております。
はい、でですね、今日 TSS、メンバーでですね、午前中ラウンド、まあ、2時までですかね、ラウンドをして、うん、その後ヒーローさんの BBQ を、ね、どうでしたか。
BBQ うまいです。
あなたですね、本当にうまいですね。はい、ということでちょっと一段落ついたところで、
まあ、どっちがメインだって話です
ね。まあ、
いや、もちろんバーベキュー。
あと風呂もね。
そう、
あ、温泉もありですね。
最高最高。
はい、ということで、
この回を久々にやろうって言った時に杉内くんが、うん、まあバーベキューがあるなら行きますみたいな。
それ言わなくていいよ。いやー、だって今日雨なんですよね。ちょっとしとしとと降ってるんですけども、
はい、
ちょっとモチベーションが欲しいじゃないですか。そういったなんかね、はい、プラスアルファが、
はいはい、
マイコは温泉ありバーベキューあり、うん、ディスクゴルフもできると、
はい、
うん、
最高の環境ですね。
最高ですね。
ちょうど今あの雨が降り注いでいる感じなんですけど、まあ、ラウンドしてる最中は日が差したり、ちょうどいい気候でね、なかなか良かったんじゃないかなと。
まあね、アホみたいな朝早くから来てますからね、我々もね。
杉内くん何時起きでしたっけ。
私あのマイク来るために3時に起きましたね。日帰りマイクは3時起きじゃない
ですか。朝じゃないですね、それは。
あ、そう
な
んか
です。僕の24時間テレビみたいな。
でも髪は取れましたんで。
ということですね、今日はまあ、マネージャー会議でラジオをお届けするんですけども、まあ、雑談的にちょっと
違いますよ。
え、
今まで我々は散々、うん、今後の日本のディスクゴルフをどうしようかっていう話をしてきたじゃないですか、はい、今日この場で。
なるほど。でその延長上で日本のディスクゴルフ界を
どんな話をしたっけ。
ですね、どうしましょうかね。今日は舞妓の、ラウンド。
ちょっと待って、僕だけずれてます、
はい、いや、ずれてないですよ。
大丈夫です。
はい。で、
またもうちょっと焼いてくれよ。
火落としてから置いたからね。
で、どうでしたか今日、うん、舞妓岸さんは去年ぶりぐらいですか。
1年ぶりだね。
1年ぶり、あれ、
ぶりだね。
日本オープンの後
日本選手権
日本選手権ごめんなさい
去年もあれだっけなんかミニ合宿的にね、
ああそうですね、
日本選手権終わった後に来ましたね、TSS マネージャーで。
そうそうそう、で去年もバーベキュー食べて、
そう、でもこのね、
1年ぶりかな、
マイコー富岡はすがすがしいですね、
うん、
あもう本当に、うん、本当に気持ちが良い、
うん、広々としたところで、
本当に気持ちいいですね、これが東京にあったら、毎週行きますよね。
そうですね、本当いきなりこういう小高い山が東京に出現して、
うん、最近でもほら地震で地盤が変わってますから、
ね、断層がね、うん、どっかにこんな広場ができるかもしれない、ね、そういうところで、まあちょっとラジオ意識しないでちょっと雑談をしませんか、
う
ん、
そうです ね、
はい、
てかツヨティがなんか今日ラウンド中に急に上手くなったのがびっくりだったんですけど、
あ
の指に小指の感覚
で小指全然使ってなくてなんかディスクを握ってる手がずっとブラブラブラブラしてるんですよね。
フラフラしてましたね。
あの一言だよね、一言
そう、僕がツヨティ小指使わないとダメですよって言ったら、その後のねツヨティの一言が驚愕ですよ。
なんて言いましたかね。
この感覚初めて。
あ、そうそうそうそう。
指にかかるとそういうことなんだ
って。ちょっと待って、僕何年強いっていうの教えてきたのって。
いやいやいやいやいや。
小指を離せなんて一回も言ったことがないのに。
僕もあの一緒に練習をしてて白子バトとかで菊池さんが強手にいろいろアドバイスをしてるの何回も聞いてるんですよね。
物になってなかった
んです。ああそこだったんだ。
今勝手にアレンジして小指を外しちゃったんです
よ。でも普通にこう投げたらさ、人差し指が一番最後にこう離れる感じ。
最後は人差し指だけど小指から引っ張ってくるんですよ。
あ、なるほどね。それがねラジオとか聞いてたり、
いや
わかんないんだよ。
ちょっと待って、強手ね、ラジオ聞いてないから。ツヨティは一番高価な部分で全ていろんな話を聞いてきてるでしょ。
なるほど。
なんでそれなのに小指外しちゃうのかなと思って。
いや、やり方が分かんなかったのか。小指って、最後小指ってどういうことなのって。
でも僕も
最後じゃないだよ、最初小指。
あ、最初小指か。
一時小指を外してショットしてたことはあったんですけど、でもちゃんと中指と薬指の先っぽの方にかかってるようにしては投げてたので、
うん、皆さんも先に言わせてもらいますが、飲みながら話します。
ノンアルね。
ノンアルですよ。
マネージャー会議で、ね、その辺の、まあ、最近コメントないですからね。
そうですね、まあ、こういう会があってもいいんじゃないかってね。まあ、いいですね。もう被害っぽくなってますけどね。
そうですね。
はい、ということでどうですか。じゃあ今日杉口が久しぶりにディスクドライブをしたようなんですけど、
ちょっといろいろあって一月ぶりにディスクを投げたんですけど、
うまかったよね。
上手でしたね。なんか
今日スコア的に今日30ホールもあったんでね。
そうですね、だいたいイーブンパーぐらいで回れたのかな。
イーブンパーいくつだ、
わかんないですけど27計算
パー3、まあ、パー3だとすると90ってこと
ですかね、多分ですけど。
パー3じゃないですよね、今日のコースはね、
うん、まあパー3にはできないでしょうけど、でもそれでも、
いや杉口くんはうまいですよ。
ありがとうございます。
本当僕はいつももう、僕は会うたびにっていうか、まあしょっちゅう会ってるんですけど、投げるたびにやっぱり杉渕くんうまいなっていうのを、
もう菊池さんに褒めていただけるとちょっと悪い気はしないですね。嬉しい限りで。
それなのに杉渕くんの今日会った第一声はアマに帰りたい。
そう。え、杉渕くんに足りないものは何なんですか。そしたら
勝つ、足りないもの、
勝つために。
いやでもあの今スコアを見ないとわからない話になっちゃうんですけど、うん、結局菊池さんと差が開いてるんですよね、うん、僕も悪くないにしてもやっぱりいい菊池さんにはやっぱ届かなくて、
どうぞどうぞ、うん、
やっぱりそこら辺実力の差は明らかにあるなっていうのはスコアを見て思いますし、やっぱりあのトッププレイヤーが何かこう最低でも1個のものに秀でているものがあると思うんですよ。みんな飛距離だったりパッドだったりアプローチだったりと、僕にはそれがないなと。
杉口君が喋るとみんなが黙っちゃうんです
よ。なんだろうね。
なんで？
綺麗なフォームだけです
も
んね。
杉口君うまいっすよ。
ありがとうございます。
杉口君はね、なんかうまいなって言って。
後ろから見てるといいよね。前はちょっとあれだけどさ。
だからやっぱり一番杉口君に足りてないものは彼女でしょうね。
ああそうだ。あのね、杉渕くんの彼女のコーナーはどうなったんだっていうコメントっていうか、まあ、内々でね言われてるんですよ。
あ、どうしたんですか。初めて聞きました。
はい、その後どうなんだって。
あのですね、いろいろ、まあ、今年1年間、まあ、まだ半年ぐらいしか過ぎてないんですけど、いろいろ経験をしてきて、
経験、
お
あ、俺一人でいいな。
なんだよ。
さっき言ってましたよ。僕は人見知りだって。
人見知り。あの5人を呼んで。違う違う。人見知り、人見知りとは言わないですけど、人と一緒にいるのが苦痛な時がある。
一人が楽なんだな。
そうですね。一人が楽なんですよ。同じ趣味を持ってる仲間といるのは楽しいんですけどね。あのディスクゴルフとか一緒にこう TSS のみんなとか大会とかで一緒に会う人たちと一緒に遊ぶのは楽しいんですけど、
結婚生活楽しいよ。
でもじゃあだってディスクゴルフしてる人と結婚すればいいじゃん、同じ趣味を持つ。
あ、
ちょっと、ね、
いいわね、このここの一帯の空気が、うん、恋愛マスターをみんな
そうそうですね、恋愛マスターもあのエロお姉さんは出ないんですかってこう言われたことがあるので、ちょっと
それもありました。
そうですよ、
はい、
すごく軽快なトークしますよね。
どうぞ。まあ出禁なんですけどね、ついついと一緒で顔が映ったモザイクになっちゃうんですけど、やっぱマスターはやっぱり偉大ですよ、
うん、
はい。
また日本選手権の時 ね、ぜひちょっと声を
30本ぐらい。
そうですね、夜通し
年会年会使えるから
、ね、1年分取ります。
あの私途中で寝るんで。
じゃあ2人
ディープな話を。
わかりました。ディープな
夜の TSS
レディオをね。わかりました。岸、はい、さんどうでした今日は。
今日あのドローンが面白
かった、ね、ドローン、はいはいはいはい、
ドローンやってたんだね今日ね。
そうですね、舞妓で何ですかあれ、そういう場所を貸してるんですか。なんか大会があったんですか。
なんか大会みたいな
のがある。ドローンの大会があるって。
ドローンの大会、
うん、そうそうそう、
舞妓の会場か、なんか
ここ誰が一番綺麗に消えるかって。
消えるか、
ドローンパ
チャンか。
それよりも今日は僕は新しいショットを見出しました
。第3の
あの
前日にどこに練習に行ったんでしたっけ。
ここはあの YO! Check it out! なとこですよ、
はい、ただ練習方法参考にならないよ。
昨日やっぱりね思いついたんですよ、
うん、思いついた、ね、思いついた。会場は
今日はね、パイコーと三岡に来るっていうことは、はい、うん、みんなで約束してたんで、うん、やっぱり前日に長い距離を対応できる投げ方っていうのを覚えなきゃいけない。いや、まあ、日本のコースに既存の日本のトーナメントを回るときに長い、要はロングのディスクを最近使ってないわけですよ、うん、前も言ったんですけど、うんうんうん、それを舞妓はやっぱり長いディスクが必要だなと思って、どうやったら飛ぶかっていうのを考えたときに、
おお、すげえ、
気づいたんですよ、ね、
なるほど。
こっからはですね、有料コンテンツになるんで。
あ、そんなもん
か。いよいよそういう展開ですか。今日そんな話
したっけ。教えてほしい人は。
そうなんですよ、
はい、有料ポッドキャストを聞くとそこがピロリロリじゃない。
ピロリロ外しが出
てる。ピロリロ外しが、
はい、どういう練習したんですか。
そのまあぶっちゃけ言うと肘の使い方なんですけど、もうねバッティングセンターに行ったとかダメですよ、ここで行っちゃやっぱ肘の使い、ストイックなね、うん、D2 のイメージを崩さないために言えば、はい、あのディスクをどれだけ素直に抜けるかっていう、いや物投げるから、物を投げるにはだって大谷翔平が163キロこの前出しましたよね、うん、日本記録って。別に彼の体を見て人よりも手が長いわけじゃないし、人間の企画をしてるわけですね。その中でも出せるってことは何か使い方が違うんだっていうのを考えたんですよ。
なるほど、発明じゃないですか。
はい、
それをひらめいたのがバッティングセンターだったと。ちょっと汗を流しにいたバッティングセンターでひらめいてしまったと。そこ
違います。
あ、失礼しました。
バッティングセンターに行く前からひらめいていたって、バッティングセンターに行ったことで自信から確信に変わりました。
自信から確信。おお、でも
実際これだと。
これだと、この肘の使い方だと。
これだと。
え、そしたらショットはあれなんですか、もうそれで行くんですか。
それが、
うん、
いや、それで行きます。
お、本当に？え、そのそれはコントロールはどうなんですか。
コントロールは まだちょっと分かんないです本当に正直言うとまだちょっと分かんない。
なるほどね。
今からもう一回回りますから、うん、それでそれで何とかしたいなと思ってますけ
ど。でも実際よく伸びてましたよね、あの、うん、やってるって、
途中で、すごい個人個体差の僕の中の話をすれば、うん、昔やってたことに近づいてきてるなっていう認識がちょっとあったんですよ。でそれはなぜやめたかというとコントロールが悪いからやめたんですっていうメカニズムに近いのかなってちょっと 思う部分はあって、なのでそうするとコントロールがちょっとブレるんで、その間をうまく取れないかなっていうところで今日は終わったんですよね、
はい、例えばでも舞妓の距離で、2投目のアプローチで例えば10メーター、20メーター、30メーターぐらいショートとしても次のアプローチでゴールまで寄せちゃえばあんまり関係ない。
でもね、そこのアプローチのところまで考えれば関係ないんですけど、うん、ショットで寄るか寄らないかっていうところがあるんで、うん、そこを考えるとちょっと違うんですよね、うん、でね、今日杉淵君と話してて、はい、その杉淵理論みたいなのがあるんですよね。
あります、あります。
それをね、
ショットのこと、
まあ、全てに関してディスクゴールに関して、あそこを、うん、あのね、私の言ってることは難しいってよく言われるんでちょっとぜひ杉淵
君、あ、何それ
今、じゃあ、あの、例のパットの理論とかもちょっと聞きたいですね。そう、私は
これ
一度違うって、
これパット大対談になるんじゃないですか。
いや、どうぞどうぞ、あの、今日雑談なんで、うん、何でもありです。
いや、これあの佐々木さん の, あのパット対談ショット対談あったじゃないですか、うんうんうん、の回を聞いてもらうと分かるんですけど、まあ、そこを聞いてもらった方がいいと思うんですけど、あの僕佐々木さんと同じタイプなんですよ、うん、ショットもパットも、うん、でパットに関して言うならば一番大きく違うのが、あの菊池さんと違うのが、菊池さんは体重移動を上下にやるんですよね。
リフトするって
言ってました、で僕と佐々木さんは多分、まあ、佐々木さん話を聞いてた限りですけど前後にするんですよ。全くその体の使い方のメカニズムが、多分左足の蹴る角度とかが違くって、
これがまたね、杉淵君のパターンよく入るんですよ。
いや、菊池さんの方が入るくせに
練習だとね。
まあでもそういうあの体の使い方が全然違うんで、
練習入んないですよ、うん、
まあ、そこら辺を話を聞いてて楽しいなっては思うんですけど、うん、ただ菊池さんのパットの理論を聞いたときに、あ、俺の参考にはならねえなとも思いましたね。
皆さん、東京スタイリッシュスポーツではこんな話ばかりしてますぜひチームに入れませんか
上手な方々がたくさんいらっしゃるのに。
そしてオープンにメンバーを募集しております
誰も技術隠さないです
しね。今日T2のさ、なんかあの第3の、あ、これありなの、第3のパットの話はしていいですか。
全然いいっすよ、いいです。僕は何も隠し、包み隠さず。
なるほど、はい、でなんかパッドだと T2 のいつものリフトするパッドと第2のパッドが
インパルスでしょ。
インパルス、インパルス、インパルスがあってでしょ、はい、で今日第3のパッドがどうとかっていう話も出てて、
いや、長い距離は精度よく狙いたかったんですよね、うんうん、それでまあいろいろ試しただけなんですけど、うん、
なんかでも見た目あんまよく分かんなかったんですけど、その第3のパッドがインパルス、
まあでも個人内のイメージの違いですよね。
ああ、そう
なんだ。長い距離を狙えるって。じゃあちょっといいですか。
どうぞ。
杉淵くん、
はい、
なんでディスクやってんの。
えちょっとびっくりな質問なんですけど、なぜやっているか。楽しいからですよ。ディスクゴルフ好きなんですよ。だからやってるんですが、
もうちょっと深く教えて。
深く掘り下げろと言われても、競技自体が楽しいですしね。
杉淵君すげえ上手いじゃん。
ありがとうございます。そんなんでもないんですけど
練習だと全然俺に勝つじゃん。
それ練習の時の菊池さんが下手なんですよ多分僕多分練習も試合もそんなに差はないですもん。
そうなのかな。
いや、あのラジオ聞いてる皆さん本当分かんないかもしれないんですけど、うん、 練習の時の菊池さん結構下手ですよ。
すげえなんかバカにされてる感じがする。
それなりにいろいろトライしてるからってこと。
多分それと集中力の差とか、ね、
ぶっちゃけ言うと一周練習だと2回ぐらい回るじゃないですか、うん、1回目と2回目のスコアがひどく違うんですよ。それは自分でも分かってるんですけど、なんだ無難なことはしたくないんですよ。練習で試合だと無難なことをするんですよ。
そうだよね、
ギャンブルしたくない。そう、逆に全く発想が逆で、練習だとよしこれやってみようって思うんですよ。でこれやってみようって思うことで大体失敗するでしょ。でも練習は練習だからそれでいいんですよ。で2回目回るときはそのこれやってみようが失敗してるから、じゃあこうしようって修正するんですよ。で良くなるんですよ。だから試合はそこも含めて、じゃあもっと良くなろうってなるんで試合にそのまま入るんですよ。でなんか餌を撒いてる感じで、今日2回回って全然
そうですよ。そうだね、2回目はやっぱりいいですね。1回目が
46で2回目が43、
スコアは良くなるんですよね。これは別に自分の中で全く不思議なことではなくて、あの可能性を求めてるラウンドと確率を求めてるラウンドが違うんですよね。自分でそこが結構明確なんですよね。で試合の中だとその確率を高めていこうっていう発想が強いんで、まあ なんだろうね、あのつまんないミスをしないのかなとは思うんですけど、でもみんなそうなんじゃないのかなって思うんですけど、違うんですかね。
うん、僕は練習でも大会とかでも同じことやりますからね。自分のできることをやるだけ
でも、できることをやってたら杉口くんもっとスコア良くなると思うんだけど、
ならねえんだなこれが。いや何か僕のスコアを良くするアドバイスがあるならぜひ聞きたい。コメントくださいアドバイスください。
すっげえしてるんだけどな。
そんなしてないよね。アドバイス
やっぱ反対に来てません。
本当だ。
東京スタイリッシュ
フードがお尻のとこにある。
いやなんかあの今菊池さんが杉淵にいろいろ教えてるみたいなこと言ってましたけど、確かにいろんな話はしますけど、菊池さんからこうした方がいいよなんてアドバイスほとんどもらったことないですからね。
それは聞かないのが悪いと思う。スポーツってそうでしょ、まあ、黙ってて誰かが教えてくれるなんてそんな安っぽいもんじゃないと思うんですよ、
まあ、実際そうですね。
教えますよなんて言って近づいてくる人は
怪しいですね。
うん、まあ、少なくとも僕は好きじゃないですよ。そういうのスタイルは好きじゃない。
実際僕も多分教えてくださいって言ってやり方を聞いたとしても自分でできねえなと思ったらやらないです
よ、ね、本気で上手くなろうと思ったら何かにすがりたいでしょ。
お
だからもう本当本気だったら、
そうですね、
うん、どうしようどうしようと思って、あこの人だと思ったら誰わかんないけど誰かすげえ上手いって思ったらどうやってんですかって聞きたいでしょ。
お
それが真理でしょ。だけど、ね、あどうしようどうしようって思っててどうしようと思ってなくても誰かがすっげえ上手い人が教えましょうかなんて来たら、それは感じはいいかもしれないけど安っぽいでしょ。
そうですね、確かに。
っていうザ昭和世代
体育会系ですね、どちらかというと。
僕はごめんなさい、あの大変申し訳ないけどそういう世界で育ってるんで、気もしないのに教えるなんて、いやなんかそれはなんか違うなと思っちゃうんですよ。
ただそのアドバイスはもらってないですけど、あの一緒に練習することによって勉強させてもらってることは多々ありますよ。ああここを菊池さんこうやってるんだとか、ああこうやってるんだな、ちょっと自分に取り入れられないかなっていうのは見てますよ。
えでも言うでしょ、もうちょっとこうした こっちに投げた方がいいんじゃないのって
。ああそういう話はしますね。
それは別に、ね、技術を隠そうなんてそんなことは全然思ってなくて、みんなで上手くなればいいと思ってるんで。
そうですね。
でも気持ちがない人に教えたって意味がないでしょ。うん、
吸収する気がなかったら意味ないですからね、言っても。
だから聞いてくれる人は気持ちがあるでしょ。 だからその人にはもう全力で答えようと思って、僕はもうなんか全部伝えたいと思うぐらい伝えてるんですけどね。いやなんかそういうもんじゃないのかなって、もうね昭和気質なんですよ申し訳ないけど。
いえいえ、
だけど今どうやったのって言われればもう事細かに握り方から全部説明しますよ。ここちょっとこうやってこうやってって、うん、だけど別に聞かれなきゃ知りたくないんだろうなって思っちゃうから。
まあそうですね、実際気になったことは聞きますしね、あれって思ったこと
でしょ、うん、でそこも全部そういう話をするわけじゃないですか、ここでね。そういうもんじゃないのかなと、うん、違うのかな。
そういうもんだと思います。
今度もじゃんじゃん、これからじゃんじゃん質問しようか。
やつで質問されたことにはちゃんと全部答えてほしい。隠すものじゃないと思ってるんですよ、うん、この世界は全然マイナーだし、もっと広めたいと思ってるんで、うん、でも聞きたくない人に押し付けたって
確かに、
ね、ダメじゃないですか。だから聞きたいと思って聞いた時にこうなんだよって伝えた方が、っていうかそういう世界で育ってきちゃったんですけど、そういうもんじゃないのかなって。
でも実際その誰かに聞く時って自分のレベルに合ったことを聞くと思うんですよね。その今自分が気になってることとか、例えば今僕になんかすげえ難しい、それこそポール・マクベスとかその辺の人たちがやってるようなことを技術的に言われても多分分かんないと思うんですよ、説明されても。で逆に僕とかが誰かに聞きに行った時って僕のレベルで僕がこう必要としてることを聞きに行くと思うんで、多分そっちの方が、まあ、聞いた方が絶対自分のためになるのかなと思います、
ね。あ、今案に僕の否定をしましたか。
いや、してないですよしてないですよ全然さっきあの菊池さんが聞く気のある人にやっぱ言うって言ったじゃないですか。
で一つ言わせてもらえれば、それは聞く側が無責任だと思ってるんです、
うん、
僕は。で聞く側にもセンスがあると思ってるし、
うん、
聞かれる側にもセンスがあると思ってる。で聞く側にも無責任に聞くのはセンスがないと思ってます正直言って、うん、そこは自己分析ができてないから、自己分析ができてれば何で困ってるかっていうのは自分で気づけるから、うん、でそこに気づけない人は申し訳ないけどどんなにやっても上手くなれない。それはセンスだと思う、うん、で聞く人がここに困ってるんだっていうことを自分で気づけるっていうことはすごい大事なことだと思う、うん、投げ方が分かりませんって聞かれた時に答えられないでしょ。
そうですね、どこ投げ方何がわからないのかが、
だからそこが聞く側のセンス、
うん、
ここを気にしてこうや
だったら得に飛ぶんですか。
そう、
例えば
困る質問の一つですね、うん、
それは10人いれば10通りの投げ方があるんですよ。その時にこういう風に投げててここがこういう風になっちゃうんですけどどうやったら投げれる、遠くに投げれる、もっと距離を伸ばしたいって言われたら、うん、じゃあちょっと投げてみてくださいって、あなたはここ気にしてるんですねっていうところから始まって投げてるのを見て、あ、ここを気にしてこういう投げ方だったらっていうアドバイスはできるんですけど、いきなりはじめましてこんにちはでもっとどうやったら遠くに投げれるんですかっていう質問に対してアドバイスはできないですよ。そこはその聞く側のセンス、それは逆に言えば僕もそうなんです。僕が世界チャンピオン、例えばポール・マクベスにもっとこうしたいっていう聞くときに、うん、どうやって質問するかって言ったらより具体的に自分でやってることを言いますよね。
そうですね、で
そこをまず自分で根拠を作っていかないと根本的にそもそものベースアップができないっていうのはすごい思うんですよ。でもあまりにそういうそれが今は多い、
うん、実際僕も何人かの方が神奈川とか地元とかでこうお話をした時にとかにもうちょっと具体的に教えてもらえますかっていうようなことを何回か言ったことがあって、その本当に聞く側 の、 その質問を持ってくる側のセンスっていうのは、あ、菊池さんの言葉通りかなと思うんですけど、本当にそこら辺難しいところですよね、説明するにも。やっぱり分からないと何を説明していいのかも分からないから、確かに両者のセンスって大事かなと思いますね。
でその中で結論が出たんですよ。 いいですか、ズバリ言って、ズバリ言ってしまえば、みんな例えばパターとかミドルレンジ、例えばミドルレンジっていわゆるイコールロックみたいな感じで言われてますけど、そこはいろんなのがあるんですね。シャークがあったり、スティングレイがあったり、いろんな別にパターンもいろいろあるんですけど、そのレンジのディスクを投げてないんですよね。そのレンジのディスクをいっぱい投げて、いわゆるパターでいいですね、パターでアンハイができるのか、ハイザーができるのか、ストレートが投げれるのかっていうところのレベルがある程度の目安がついてないと、どうしても薄いディスクイコール飛ぶ、飛ぶイコールディスクゴルフ、飛ぶイコールうまいみたいな、まあ、ちょっとまあ誤認識っていうか、飛ぶイコールすごいうまいみたいなところがあるんで、そこをまあなんか自己肯定感を高めるわけじゃないんですけど、
でもあのゴルフディスクってその性能があって、あの当然左に曲がりやすい、右に曲がりやすい、まっすぐ行きやすいってもう表になっちゃってるじゃないですか。で右にも左にも実際どのレベルの人でもある程度投げれちゃう、投げれちゃうんですよね。なんか言い方悪くなっちゃうかもしれないですけど、もうエビアっていう、エビア、まあエビアじゃなくて もうフェード右にも左にもフラットに出るゼロだよっていうやつを、じゃあ技術で投げられ
る。ホエール良かったよ。
ホエールですか。
うん、すげえ良かった。
あ、本当ですか。うん、それができるかできないかですね。それだけでこう、
何ですか、
ディスクゴルフのラウンドの幅が広がりますよ。
そ、なんかそれだけにその自分の目安となるミッドレンジっていうのを一つ大事にしてもらいたいなっていうのはすごいあるんですよね。岸さんのレパードとかね、感動しますよね。
あ、上手に扱われてますね。
そうそう、なんでこの距離をレパードで投げるって、その自分の一枚みたいなものをまず作ることが先なんですよね。その僕だったら二日酔いでロキソニンみたいな。
ディスクじゃないんだね。
その安心感っていうか、
安心感、
絶対的安心感をも、うん、をまず作れるとプレーに幅が広がってくるのかなと思って。で、杉渕君はどうなの？
どうなの？どの話ですか？その日本のディスクゴルフ業界について。
結婚について
。違うよ。
杉渕の結婚についてですか？
はい。
いや、さっき話したじゃないですか。俺もう一人でもなんかやっていけるんじゃないかな。
コーナーもうやめちゃうの？
それだけ。そうだ、あの困っちゃうから進退を決めてくださいよ。
一人で行くのか、
はい、
今後も募集するのか。
募集は随時させていただきます。
なんだよ。
中途
半端。弱い弱い、決意が弱い。
それだよ、プレッシャーに勝てないのは。
いや、プレッシャーにはだいぶ勝ってると思います。プレッシャーで負けたつもりは全くないですね、試合に関しては。
チューティーは、
はい、
なんで勝てないですか。
なんで勝てない。練習してないからです。
投げてないから。投げてないから。
ディスクを触ってないからです。
寂しい意見です。
でも今日ほら飛躍的に。
あ、そうです。今日ね、多分グーンと伸びました ね、
はい、300m ぐらい飛んだもんね。
まっすぐ飛ぶようになりました、ディスクが。
まっすぐ飛ぶようになりました。
寂しい意見が違ったもん。
TSS ではメンバーを随時募集しております。
投げないメンバ
ー何でもいいんですよね。なんかこの
ディスク、フライングディスクに関わってればね、
ディスク界をどうにかしたいなと思ってる。杉渕君とも話したんですけど、別に TSS は、うん、まあ、スタートがディスクゴルフだったんで、
はい、
まあ、チーム戦とかでやっぱり頑張りたいんですよ、うん、そこはもうプライドもあるしね、意地もあるしね、うん、でも例えば他の競技をやってる人とかもどんどん来てほしい。別にどのチームに所属してますよとか別にそんなことを全く気にしなくて、
う
ん、杉渕君はある手は違うチームに入ってたりとか、
ね、 別のチームでアルティメットやらさせてもらってますね。
でもそういうのって嬉しくないですか。東京スタイリッシュスポーツに帰ってきた時に、いや、こんな練習してたんですよって技術を返してくれるって、みんながおー、じゃあそれやってみようよなんて、ドッチビーなんか咲いてるもんで、うん、飯村元事務局長がいるわけじゃないですか。
元、うん、名誉事務局長。
あ、そうだね。
でね、ウエスト6ってチームで今やってて、 TSS にこうやったら上手くなるよって返してくれるわけじゃないですか。そういうの ね超嬉しいですよね。
あと技術者も募集してますよね随時。
そうですね、う
ん、カメラマンもねちょっと最近またできましたけど、
カメラマンね、
はい、
うん、あのキャメラマンも欲しいし ね
ビデオもねぜひ。
ドローンでもいいしね、
ドローン、
ドローン技術者が
今日マイクバンバン飛んでました、ね、
ムケさん持ってんじゃないですかもしかして。ドローン
それはチーム内で解決しちゃう話です。
いやいやいやいや。
なんか面白いことやりたいけど、何をやっていいか分かんないっていう人とか、ぜひ来てほしいですね。
はい。チーム TSS で他競技とかにちょっとこう顔を出してみたりとかも楽しそうですしね。
今度ってバスケの大会出るんでしょ？
ね。そうですね。やるんだバスケ。
本当に？
俺やったことないんですけどバスケ。
他競技っていうかで、ね、もバスケって言ってる
じゃない。それは俺もバッチリ。もう走れないけど。
なんか TSS っていう集団でディスク楽しめたらいいなっていうね感じですよね。
はい。というような、今回の TSS マネージャー。会議でした、はい、充実した時間でしたね。
はい、じゃあ風呂にでも入ろうか。
そうですね、行きましょうかね、マイコ
の温泉に。
そうですね、
はい、ということで、私たちは風呂に入りますので、
はい、
また来週ということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
時間は日戦ですじゃないですか。
そうですね、
はい、
はい、ではどうもありがとうございました。
さよなら。
ありがとう
ございました。
TSS Radio。
今回のテーマは TSS マネージャー会議というテーマでお送り出しました。
インマイコですね。
あ、なるほど。
インマイコバーベキューですね。
はい、はい、
今日思ったことを一つ言わせていただければ、
はい、
一つは、うん、ディスクゴルフは楽しい、
うん、
まあ、こういうコースもあるという本当にディスクゴルフは気持ちいいですね、うん、本当に気持ちいい。それからバーベキュー最高。
本当美味しかったですね。
これね、ディスクゴルフ&バーベキューっていうのは、うん、私別にヒーローさんの関係者でも何でもないんですけど、
うん、
お世話にはなってますけど、一つ提案していいプランじゃないかなっていうのはねすごい思うんですよね。チャムスさんで神湯アンジェみたいな感じになってるじゃないですか、うん、これはディスクゴルフの文化みたいな感じで、
うん、
こういうの定着してったら素敵じゃないかなって
そうですね、
すごい思うんですよね。
このラジオ当初からね、うん、ディスクゴルフやってバーベキューっていうのはプランとしてね考えてます
ね。日本の文化としてやっぱりアメリカはねディスクだけで飯を食える世界になっちゃってるけど、日本はそうじゃ、やっぱりフードとしてそうじゃないんだ。だから日本は日本で独自としてディスクゴルフ&バーベキューとかこういうのありじゃないかなってすごい思うんですよね。
はい、ですね。ぜひ皆さんも試しに一回やってみたらどうでしょうか。うん、
楽しいっすよ、
はい、
昭和もね、昭和&昭和の森バーベキューみたいな、うん、なんて全然ありじゃないですか。
はい、
どっちも最高。
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。Facebook、シーサーブログのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、T2TOT の直接のメッセージでも構いません。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは、
代表の菊池哲也と、
広報の高橋剛と、
マネージャーの岸智之と、
今日は声が割れてないと思います。杉淵淳一でした。
代表の菊池哲也と、
はい、それでは皆さん来週まで、さようなら。